さて、今回の深掘り分析です。あなたが共有してくれた情報をもとに、メルセデス・ベンツ A35AMG、これを詳しく見ていきましょうか。特に、皆さんが気にされる壊れやすいっていうその噂の真相、それとリアルな維持費、このあたりが核心になりそうですね。AMG のエントリーモデルとしての魅力と、押さえておくべき注意点、これを探っていきます。早速始めましょうか。
ええ、そうですね。高機能車っていうのは期待も大きいですけど、同時に現実的な疑問もついてもありますよね。いただいた資料をこう読み解いていくと、壊れやすいかどうか、これは単純な話じゃないですね。具体的なリスク要因と、それを維持するためのコスト、その辺が見えてきます。中古選びのポイントとか、あとは将来的な価値、リセールバリューについても触れますので、あなたが納得のいく判断をするためのお手伝いができればと思います。
ではまず、一番気になるその壊れやすいという点、これは単なる噂なのか、それとも高機能ゆえの避けられない部分があるのか、資料からはどんなことが読み取れますか？
そうですね、壊れやすいと断言するのはちょっと早いかなと思います。ただ注意すべき点は確かにありますね。 A35AMG は比較的新しいモデルですから、長期的な信頼性についてのデータっていうのはまだこれからという感じなんです。でも高機能な分、やっぱり標準の車よりは各部品、特にそうですね、駆動系とかエンジンへの負荷が大きい、これは事実で、だからデリケートな一面があるのは確かですね。
なるほど。
具体的に報告されているリスクをちょっと整理しますと、まず電子制御系ですね。
ああ、電装系、輸入車だとよく聞く話ではありますけど。
そうなんですよ。センサーの不具合とか、あとソフトウェアの問題、あなたが共有してくれた資料にもありましたけど、MVX、メルセデスのインフォテイメントシステムですね。あれの表示トラブルとか、あと意図しない緊急通報機能が作動しちゃうみたいな、そういう声がオーナーから報告されてますね。過去にはメーターパネルの制御プログラムでリコールもありましたし。
MVX のトラブルか。日常的に使うだけにちょっと気になりますね。他にはどうでしょう？
次にターボチャージャー関連。これはやっぱり高温高負荷にさらされる部品ですからね。
はい。
なのでパワーダウンを感じたり、なんか変な音がするとか、排気ガスの色とか、そういう変化があればちょっと注意が必要ですね。それからエンジン関連、頻度はそれほど高くないようですけど、警告灯が点灯しちゃうとか、ごく稀にですけどシリンダーヘッドの不具合っていう報告も、あります。特にこれも情報源の一つにあった中国のフォーラム情報なんですが、 A35 とか、あと A35L でシリンダーヘッド交換したっていう事例が複数報告されてるっていうのは、頭の片隅には置いておくべきかもしれません。あくまで一部の情報ですけどね。
シリンダーヘッド交換ってなると結構大掛かりな修理ですよね。
そうなんです。あとはヨンマティックシステム、つまりフォアウィルドライブですね。これの不具合報告もちらほら見られます。ヨンマティック停止運動みたいな、そういう警告表示が出たというケースですね。
なるほど。
ただもちろんこれらが全ての A35 の起こるってわけでは全くないです。重要なのは、高性能モデルにはこういう特有のリスクがあるんだってことを理解して、ちゃんと適切なメンテナンスを心がれること。 A45 との比較もよくされますけど、結局は個々の車のコンディションと、あと整備履歴もそれに尽きると言えますね。
なるほどな。つまり壊れやすいと短絡的に考えるよりは、高性能ゆえにちょっとケアが必要な箇所があると、そういう理解の方が良さそうですね。まさに。
で、そのケアには当然コストが伴うわけで、じゃあ次に維持費の話に移りましょうか。新車の価格を考えると、やっぱりそれなりにかかる覚悟は必要ですよね。
まさにその通りです。車両価格に見合った維持費っていうのは考えておくべきですね。まず税金ですけど、排気量は 1991cc なので、自動車税は年額3万6000円ですかね。2019年10月以降登録の車だと。これにもちろん重量税が加わります。
はい。
それから保険料、これがもしかしたら意外と大きいかもしれません。任意保険は等級とかで個人差が大きいですけど、 AMG モデルっていうのはやっぱり車両保険が高くなりがちなんです。
やっぱり。
修理費とか性能特性から見て、いわゆる両立クラスっていうのが高く設定されてて、それで保険料が上がるとか、
あるいは保険会社によってはちょっと引き受けが難しいなんて場合もなきにしもあらずですね。
性能が高い分リスクも高いとみなされるとそういうわけですね。
まあそういう側面はありますね。そして燃料費、これはもう廃屋指定で、燃費はオーナーさんの声を見る限りだと街乗りでリッター7とか8キロ、高速で12から14キロあたり、その辺が実態のようです。年間の走行距離に応じてちゃんと見込んでおく必要がありますね。
そしてやっぱり一番気になるのがメンテナンス費用。ここが AMG ならではという部分が出てくるんでしょうか。
ええ、ここは結構差が出やすいポイントですね。エンジンオイル一つとっても純正とか高性能オイルを選ぶとやっぱり高価になりますし、タイヤもハイパフォーマンスタイヤですからね。これも高い。しかも走り方によっては摩耗が早いですし、ブレーキパッドとかローターも同じで、 AMG は消耗が早めで部品代もまあ高めですね。
なるほど。これらに加えて車検費用、これは法定費用にプラスして整備費用がかかりますが、ディーラーか専門工場かで変わってきますね。あとスパークプラグとかバッテリー2回な消耗品代、それと忘れてはいけないのが保証期間が切れた後の故障修理費のリスク、これも考慮に入れておくべきでしょうね。
うわ、結構ありますね。
ええ、なので維持費を少しでも抑えるっていう点では延長保証への加入を検討するとか、信頼できる専門工場を見つけておくとか、あとは何より丁寧な運転と定期的な基本メンテナンス、これが鍵になりますね。
維持費を考えると中古車っていう選択肢もまあ魅力的には見えてきますけど、高能性車の中古って特に注意が必要そうですね。どういう点を確認すべきでしょうか。
そうですね、 A385AMG の中古市場まだ比較的高値で安定している感じはありますが、チェックポイントはいくつかありますね。まず大前提として修復歴の有無、これはもう避けるのが賢明です。
はい。
次に整備記録簿、これで過去のメンテナンス履歴をしっかり確認すること、 AMG モデルでは特に重要ですね。どんなオイルを使ってたかとか。
なるほど。
それから走行距離と年式のバランス、あと内外装の状態ですね。特に AMG は内装のデザインとか素材も魅力の一つですから、細かいところまでチェックしたいですね。
確かに。
そして試乗、これはもう絶対にすべきです。エンジン、ミッション、ブレーキ、足回りから変な音とか不自然な動きがないか、さっき挙げたような伝送系の動作、ナビとかエアコン、センサー類ですね、これも一通り確認して、あと消耗品ですけどタイヤとかブレーキパッドの残量、これも見ておきましょう。交換となると結構な金額になりますから。
メルセデスには認定中古車もありますよね。あれはどうなんでしょう。
はい、メルセデス認定中古車サーティファイドカーももちろん良い選択肢です。品質基準が厳しいですし、保証とかサポートが充実してる、整備履歴も透明性が高いというメリットがありますね。
安心感はありますね。
ええ、ただその分価格は一般的な中古車よりはまあ高めになる傾向があります。あと希望の仕様とか色がなかなか見つからないっていう場合もありますね。選択肢が限られることも。
なるほど。最後に手放す時のこと、つまりリセールバリュー、これはどうでしょうか。
AMG モデル全般に言えることですけど、やっぱりブランド力と人気がありますから、リセールバリューは視覚的良好な傾向にはありますね。A35 のような、より手の届きやすいエントリー AMG っていうのは中古市場での需要も期待できると思います。
お、それは少し安心材料ですね。
ええ、ただし当然ですけど年式、走行距離、そして何より車両の状態、これが最も大きく影響します。あとはボディカラーとかオプション装備、その時の市場の需給バランス、売却するタイミングによっても変動しますから、日頃から丁寧に扱って適切のメンテナンスを続けること、これが価値を維持する上では重要ですね。
よくわかりました。ありがとうございます。今回の深掘り、 A35AMG は壊れやすいのかという問い、これに対しては必ずしもそうではないけれど、高機能ゆえのデリケートな部分があって、適切なケアと、あと騒音の維持コストは必要と、そんな結論になりそうですね。
まさにその通りだと思います。大切なのは根拠の薄い噂にこう流されたりしないで、具体的なリスクとコストをちゃんと把握して、ご自身のカーライフとか予算感と照らし合わせて判断することですね。特に中古車を選ぶ際には、信頼できる情報をもとに慎重に進めること、これが後悔しないための鍵になると思います。
日常的な扱いや車、 それといざとなれば AMG らしいこう刺激的な走りを楽しめる、そのバランスがこの車の大きな魅力であることは資料からもすごく伝わってきました。
ええ、最後にですね、あなた自身にちょっと問いかけてみてほしいことがあるんです。
はい。
この A35AMG がもたらしてくれるそのドライビングの興奮とか所有する喜び、それとそれを維持するためのまあ現実的なコストや手間、あなたの価値観の中でこの2つのバランスっていうのはどのように映るでしょうか。この点をじっくり考えてみることできっとあなたにとって最適な答えが見えてくるんじゃないかなと思います。